Ikoro pare yang itakang awan ohum sakura jira anarang ki kamui ma ushire ka。
イランクラプテおはようございます。2011年4月10日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第120回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は北海道知事と北海道議会議員の選挙の投票日です。札幌市では市長選または市議会議員の選挙も一緒に行われております。 FM ピパウシは今回の放送で丸10年を迎えました。本日の2部隊の様子ですけれども、天気は快晴でとても気持ちいい小春日和というような天気です。アイヌ語で4月は四季歌チュプと言います。それでは1時間お楽しみください。はい、10周年の記念番組といたしまして、2001年4月8日の第1回目の放送の録音で茅野茂代表の挨拶を聞いていただきます。
やいくれからぱくえいたくぬろくにくたりねろくにしぱうたらかっけまくたらおっかいぽうたらめのこぽうたらしねいきんねこんかみなカニアナクネタパンピパウシコアパマカオナクヌはアレクアイヌウヌクヌはハチメセコロレヘアンペネアルエネオナエペカクコロフチレコロカトテカッテセコロアエフチネピリカヒネシサムイタクイエエアイカプクスケライポアイヌイタカニウコイタクアシコロクスクルエネアコロカ心ふち御音をかけた、アイヌイタクヘマンタネプ、テコロクヤエヌ、トゥペサンパパクのアイヌイタクコスラーコロカ、アイヌモシリアイコウク、アイヌコルペアイコケレケリ、ネカシウン、アイヌイタクウララシンネ、ダヨチシンネ、ウコチャンチャンケ、ネヒオロタ、クヌスンピタタ、ピカンコラチ、クモシュアオラーノ、アイヌコロペクホクネヤクカラネヤクキアイネトゥホクイカシマワンパパクノクイキアイニアイネ博物館資料館ポロケンルトゥプカアシュアアンコロカカムイカライタクアイヌイタクアイワピリカプネアコロカウコチャンチャンケノイネシリキネヒオロタエカシウタラフチウタライタクフムトゥルエンコホッパエオロアポンコアンイソイタククモコレワカヌヘキセコロクヤイヌエペカクスタプタパンペネノクエイタクオウセテレケネワネヤクネタパンイタクタパナクネアイヌパテクヌプネクニプソモネナンコロアコロカムイカムイトラノアヌヤクネネユンポカアイヌイタクヤイカッチピケサンニオコロヘルクアンのヤイクレカラパイタクエコロコンカミナー。私の言葉をお聞きくださる私の仲間である紳士の皆様、淑女の皆様、そして若者たち、娘たち、ご一同にご挨拶を申し上げます。私茅野茂はこのピパーシ村で生を受け、父の名前はアレクアイヌ、母の名前をハツメという人たちでありました。 母方の祖母、その名前をテカテという祖母でした。幸いなことに日本語を全く喋れず、そのおかげでアイヌ語だけで祖母と会話をして成長したものであったけれど、祖母が亡くなった後はアイヌ語など何の役に立つものかと私は考え、8年間ほどアイヌ語を投げたけれども、日本人から国土を奪われ、生活用具を持って行かれ、その挙句にアイヌ語も霧のように、虹のように消え失せかけたその時に、私は金縛りから解かれたように目が覚めてから、アイヌの民具を買ったり作ったりしているうちに、50年近い歳月が流れ行き、流れ去って、博物館と資料館、大きな建物2館建ててあるけれども、神が作ったアイヌ語を喋ってよかったその言葉が目の前から消えそうになった。そこで私は、エカシアフチにお願いをして言葉の髄を録音し、私の手元へ遺言的に残してある、これほど多い物語を眠らせておけないと私は考え、そのためにお聞きのように私の言う言葉が空を飛んでいくわけだが、このアイヌ語、この言葉は人間だけが聞くのではなく、あなたの周囲の神々と一緒に聞かれ、何らかの方法でアイヌ語が生きた言葉として蘇ることを心から願って、ごく簡単に挨拶の言葉を申し上げます。ありがとうございます。
地域のニュースの時間です。びっくりドンキー創業者庄司明夫さん死去。ハンバーグレストランびっくりドンキーなどを展開する外食大手アレフの社長庄司明夫さんが23日午後10時半、脳梗塞のため死去した。享年68歳、岩手県出身。岩手県立盛岡工業高校を卒業し、1968年、盛岡市内にアレフの前身のハンバーガーとサラダの店、ベルを創業。81年に本社を札幌市中央区に移し、同市東区にびっくりドンキー1号店を開店。フランチャイズを含め、全国で300店規模のレストランチェーンに仕上げた。育て上げた。食の安心・安全や環境問題への関心が高く、講演活動などのほか、店舗での生ごみリサイクルやバイオガスの活用、農薬の使用を制限した小農薬米の使用を推進。2006年には恵庭市に農業と環境のテーマパーク、エコリン村をオープンした。アレフは2008年に北海道省エネ新エネ大賞、省エネ部門、2009年には第63回北海道新聞文化賞経済部門を受賞した。庄司さんは2年前に体調を崩し入院していた。2011年3月25日付北海道新聞より。お聞きの方にはなぜ地域のニュースでこの記事がと思われる方もいらっしゃると思いますが、その辺を志郎さんお話ししていただけますか。
はい、びっくりドンキーの社長さんで、庄司明夫さん、この方はですね、生前私の父、茅野茂がですね、アイヌ語を普及するのに、いろいろ活動してたわけですけども、何が一番困りますかというと、出版するときに、いろいろなその財政的なですね、助成があると助かりますというようなことを言ったところ、何年間かにわたって、個人的にですね、私の父にその財政的な援助をしてくださった方でもありますし、2008年に先住民族サミット、先住民族サミットアイヌモシリ2008というのをですね、私が代表としてやったんですけども、その時にも100万円というお金をですね出してくださったんですね。ですから特殊化ということで、アイヌ文化にも理解の深い方でした。そういう意味で今回ニュースにちょっと取り上げさせていただいたということですね。
ありがとうございます。記事での優しそうな笑顔が印象的な方ですね。
はい、
それでは2つ目のニュースです。剣道全国大会小学生低学年団体戦、義経剣心会が準優勝。ビラトリ義経剣心会は3月5、6の両日に山形市で開かれた 第9回伊藤道場杯剣道大会の小学生低学年団体戦で見事準優勝した。子どもたちは次につながる良い試合ができたと喜んでいる。同大会は全国から約250チームが集まる大規模な大会。低学年の部には1チーム3人の58チームが出場し、トーナメント戦で競った。小山椎名君、二部谷小4年、木村祐樹さん、二尾小4年、木村祐斗君、二部谷小4年の3人と補欠で小山和真君、二部谷小2年が出場。全6試合を戦い、3試合目では2人目まで苦戦したが、次の大将戦で椎名君が日本勝ちで勝利。その後も順調に勝ち上がったが、強豪の愛知白帝館道場との決勝戦は1分け2敗で涙を飲んだ。木下正人監督によると、相手の小さい体での素早い動きに敗れたという。椎名君は優勝を目指していたので、準優勝は3位よりも悔しい、次に向けてまた頑張りたいと意気込んでいる。2011年3月18日北海道新聞より。3つ目の記事です。編集委員佐竹誠二さんの報告より。アイヌ民族に先住権を、茂別川支流の処分場建設中断求める門別支部長。祖先が守ってきた自然を大切にし、民族の文化を伝えたい。北海道アイヌ協会門別支部長の畠山聡さんは今、門別市茂別川支流の上流部に建設中の産業廃棄物最終処分場をめぐり、サケ保全の調査のため工事中断を求め、同公害審査会に調停を申請中だ。背景にはアイヌ民族の先住権に基づく漁獲権復活を願う思いがある。しかし国はアイヌ民族を先住民族として認めたが、先住権には未だ法的な位置づけがない。民族の復権をかける畠山さんの訴えを聞いた。処分場計画は地元企業リテック佐藤信也社長が地元で産出するホタテのウロなど動物性残渣、木くず、コンクリートくずなどを中間処理し、再利用、汚泥やその他の産業廃棄物を五重構造の遮水シート敷きの最終処分場に埋め立てる。佐藤社長は、近代的で最新のものと強調。市民説明会を経て、道が昨年7月に許可、来春の稼働を目指し建設中だ。兄の意思。畠山さんは処分場について、会社の説明ではホタテのウロに含まれるカドミウム処理などに納得がいかないと疑問を持つ。門別市中心部から南東約4キロの元門別地区にはかつてアイヌコタンがあり、江戸時代後期に訪れた探検家松浦武四郎が偉人67件と記した。畠山さんの子供時代までコタンと呼ばれ、20世帯近くが暮らしていた。畠山さん自身は小学生の頃からアイヌであることが嫌だった。しけで船が出ないと朝から焼酎を飲み喧嘩をする大人たち。学校では旧友からアイヌとからかわれ、中学2年からは学校に行かず家業の漁業を手伝った。畠山さんのアイヌ嫌いを変えたのは兄だった。兄は地元のアイヌ墓地改修を機に先祖を供養しようと登別や千歳の儀式に連れ出した。その兄の突然の死を契機に意思を継ぎアイヌに徹すると決意、1999年から支部長として先祖供養のカムイのみイチャルパ祭を行う。国連宣言。処分場反対の背景には茂別川流域の歴史もある。鴻前金山、パルプ工場、市一般廃棄物処分場が相次いで建った。鴻前金山の沈殿地が大雨で流出し、大量の川魚が死んだこともある。これ以上茂別川を怪我してほしくない。そんな畠山さんを勇気づけたのは、2007年、先住民族の権利を謳った国連宣言。環境並びに自己の土地、領域、資源の生産能力の保全、保護の権利、有害物質の貯蔵、処分が先住民族の自由な事前の情報に基づく同意なしに、当該先住民族の土地、領域において行われないとし、各国に国内法の整備を求めている。国連宣言を受け、2008年、衆参両院がアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を可決した。しかし、政府のアイヌ政策有識者懇談会報告書では、先住権の回復は明記されず、土地、資源の利活用については、 一定の政策的配慮が必要であろうという曖昧な表現にとどまった。12日審査。昨年6月、畠山さんらは各国先住民族と連名で国連宣言に基づき、知事に処分場の建設を許可しないよう求めた。同は、現在日本においては国連宣言を踏まえた国内法の整備がなされていないとし、廃棄物処理法の規定通り手続きし、許可したと回答した。茂別川河口では、2001年から知事の許可を得て、畠山さんらは、鮭の豊漁を祈るカムイチェプノミを行っている。今回の申請の代理人、市川盛弘弁護士は、開拓使がアイヌの鮭捕獲権を取り上げ、それを引き継いだ現在の規制がある。先住民が慣習的に捕獲していた鮭は、特別の許可なく、権利として捕獲できるようにすべき、という。その思いが今回の環境保全の訴えに込められている。茂別川は、鮭捕獲河川の諸骨川の補完河川として、卵が不足した場合に親魚を捕獲する位置づけにある。畠山さんは、普段は使っていない川。漁協の理解を得るのは難しいが、いつか折り合いがつくのでは、と期待する。先住権が認められたら、アイヌの仲間で鮭を捕獲する事業をしたいと願う。同公害審査会は4月12日に開かれ、調停を行うかどうかを決める。2011年4月2日付、北海道新聞の記事からでした。四郎さん、コメントお願いします。
はい。この畠山さんが紋別支部長で、現在、その処分場建設についてですね、まあ、中断を求めるということを求めているわけですけれども、まあ、この中で一番重要なのは、そのアイヌ民族にはその先住権という権利があって、その権利の中で鮭やマスを取ることができるはずだというのは、これ一つの議論だと思うんですよね。
そうですね。
ですからこれは一つの、そのアイヌ民族の先住権を考える上で大きな、何て言うんでしょうか、テーマというか、まあ、一つの問題を提起をしているなというようなことを思います。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。